本日の聖書箇所は、マタイによる福音書28章16節から20節です。新約聖書60ページ。新約聖書60ページ。マタイによる福音書28章16節から20節までとなります。それでは拝読いたします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アーメン。本日の宣教、神様の夢と幻を持ってと題しまして、末盛桜子先生にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。先ほど小津姉妹のお祈りにもありました、野口彩姉妹が今週の火曜日から福島の方で次の働きのための研修の時を過ごされ、来年の1月には順調にいけばエジプトに入っておられることと思います。ですから今日が見納めじゃないですけれども、しばらくお姉妹と離れてそれぞれの場所で礼拝をさせ、別に泣くつもりなかったんですけど、なんかちょっと今元気にやってくださいということで別れがあり、また出会いがあり、また再会があり、それぞれの歩みの上に主の御手が置かれて、それぞれが主の守りの中で主の使命を全うすることができますように、今日は報告の中であやちゃんの祝福と派遣の時を覚えてお祈りしたいと思います。夏休みをそれぞれに終えて帰ってきた方々、ここにまた再びこの朝主の下で主の宮で再会するこの喜びに預かりましたこと、心から主に感謝いたします。野口宣教師ご家族、また霊宣教師も主の守りの中で無事にインドネシアに戻られました。あさってから始まりますこのミッショントリップに備えて、本当に大変お疲れの中、またお忙しい中、先生方がご準備をしてくださっておられます。私も皆様のお祈りに支えられて、兄弟姉妹とともに福岡新生教会で行われた聖会に参加し、たくさんの恵み力をいただいて帰ってきました。皆ともに聖霊の火を受けて帰ってきましたことを心から信じ、主に栄光を返しいたします。皆様のお祈りを心から感謝いたします。今朝ともにこのように主が再会を与えてくださった恵みを感謝し、祝福の挨拶をご一緒にいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します。祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。ナースリールームの皆さんも祝福いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、ご愛なる天のお父様、尊い素晴らしい皆を心から賛美いたします。今朝このようにして私たち一人一人の名前を呼んでくださり、聖霊の御翼に乗せてあなたが血をもって買い取ってくださったこのキリストの体なる教会に私たちをお招きくださり、また再び兄弟姉妹が顔を合わせ、この素晴らしい何というこの恵みに預かることができました。この朝を心から感謝いたします。 それぞれのお休みを終えて、またそれぞれの歩みの中にあって、今日主がここに私たちを呼んでくださいました。どうぞ今から主が語ってくださる御言葉のうちに、私たちの歩みを新しい習慣進めていくことができますように、また私たちの人生をどうぞあなたの御言葉に照らし合わせ、あなたの約束をしっかりと握って、与えられた使命をそれぞれに強く大きく歩んでいくこの新しい朝となりますように、どうぞ祝福し導いてください。特にインドネシアミッショントリップに出発されるお一人お一人、またエジプトに向かおうとしている野口彩姉妹、どうぞそれぞれの歩みに主が伴ってくださり、あなたが使わせてくださる印、それは主が共にいてくださることだと、モーセにおっしゃったように、どうぞ一人一人と共にいてくださり、また派遣する私たち教会も、ここに集った一人一人も、またここに今日いる、ここに今日来ることができなかった兄弟姉妹も、また等しくあなたの恵みの中で、世界宣教リバイバルのこの一つ命の中で歩んでいくことができますように、どうぞこの朝私たちを聖霊で満たし、また強めてください。また病の中にある兄弟姉妹、愛する家族を覚えてください。困難の中にある子どもたち、若者たちを覚えてください。どうぞ戦いの中にある一人一人の上に、またどうぞ宣教地の中で戦っている先生方の上に、また戦火の中にある国々、被災地の中にある人々を覚えてくださり、どうぞ今日もどうぞこの安息日が、それぞれの国々、またそれぞれにとって主と出会い、また癒しと回復の新しい一日となりますように、どうぞ導き祝福してください。足りないものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様、助けてください。あなたの御父に預かって、どうぞ私の語る口を、思いを清めてくださり、主が今日語りたい御言葉を十分に取り継ぐことができますように、このしもべを強めてください。すべての栄光を主にお返しいたします。尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今朝はミッショントリップに参加される方々の派遣と祝福のお祈りを礼拝の中で捧げます。今日は中島大和君、また光ちゃんのいとこにあたります島本いつき君もですね、このミッショントリップに参加するために福岡からお越しくださいました。心より歓迎し感謝いたします。皆さんのお手元の収報に記載しております、玉川教会からは8名、福岡新生教会からは2名、現地インドネシアでは野口先生ご家族とレイさんの5名、計15名が今回のミッショントリップのメンバーになります。この今朝のメッセージタイトルを、神様の夢と幻を持って、このようにつけました。朝ホールで主人とあやちゃんがこのミッショントリップのしおりを最後完成させてくださっていたのですけれども、今日のタイトルを見た主人が、神様の夢と幻としおりを持ってにしてほしいと言っておりました。今朝4時までかかって頑張ってしおりを作りましたので、参加される皆さんはぜひ神様の夢と幻としおりをしっかり持ってですね、旅立っていただきたいと、そのように思います。今朝は特にミッショントリップに参加するお一人お一人が、この旅を通して神様からの夢と、そして幻を受け取る時となりますように、また共に教会の祈りを持って派遣する私たちも、神様のいよいよ幻と聖霊によって与えられる夢を、自分の夢ではなく神様がくださる大きな大きな夢、そしてビジョンを抱いて前進していくことができるように、共にお祈りしたいと思います。またですね、私たちが世界宣教をするにあたって、私たちは先日終戦記念日を迎えましたけれども、世界宣教をするとき、私たち日本人は心からの悔い改めを持って諸外国に出ていかなければなりません。これがなかったら日本の私たちは宣教することができません。8月15日、日本にとっては終戦記念日ですけれども、 韓国にとっては、幸福説ですね。そのようにですね、どういう感じか、光が復活するというこの日なんです。つまり日本の苦しい、この厳しい悲惨な圧迫から圧力から解放されて、支配から解放されて、再び光が復活する、これが8月15日なんです。皆さんが今回行かれますインドネシアにおいても、たくさんの苦しみをこのインドネシアの方々に日本は与えてきました。フィリピンですね、中国も数えきれない諸外国に痛手を負わせてきたのが私たち日本人であります。2017年にミッショントリップに行かれた皆様は、カリマンタンに行き、そして奥地に行きましたときに、その奥地に日本人がその当時どのようにしてインドネシアの人たちを殺戮したか、このモニュメントのですね、この壁画が飾られている、このことを報告で伺いました。インドネシアの方々はとても温厚な方々で、私たちが入っていってこのことを本当に悔い改めます、その証をしても、そんなにですね、いいです、もうそのことは過去のことです、そのように言ってくださる、あるいは笑い飛ばしてくださる、これがインドネシアの方々でありますが、なおその中にあっても今も苦しんでいる方々がたくさんおられます。皆さんはそのような中に今回キリストの福音を携えて、イエス様の十字架によって罪許されたものとして、ミッショントリップに出かけていきます。今回、たくさん感謝がありますけれども、このミッショントリップにおいて、ランプンというですね、このところに、皆さんが伝道旅行に行かれます。南、スラウェシ、南、あれ、皆さん、すみません、私も出てきませんが、皆さん、南スマトラのですね、ランプンというところに行かれます。今回、このランプンでの伝道旅行は、野口ヒューマン先生ご家族が仕えておられる、チャンディバプテスト教会の宣教旅行、伝道旅行です。ですから、今回、主任牧師のエコー先生、そしてロビンソン先生をはじめ多くの先生方がこの伝道旅行を企画し、そして祈り、そしてインドネシアのリバイバルのためにこの計画を進めておられる、その伝道に、そのミッションに私たち日本人も一緒に関わっていくことができる、一緒にインドネシア宣教のために私たちが使わされていく、これは当たり前のことではありません。大きな神様の恵みであり、憐れみであります。そのために野口先生ご家族が10年、インドネシアの地で仕えてくださって、チャンディ教会で仕えてくださった、そのことを通して、私たちにこのミッショントリップの道が開かれ、また皆さん出かけていく方々、また私は行きませんけれども、祈りを持って、南分に行き、そこに住む、インドネシアの方々に福音を伝える、またキリストの愛を携えて皆さんが祈り、また奉仕に仕えてくださる、このことをインドネシアの教会と一緒にすることができる、これはイエス様の十字架がなかったらありえないことであります。イエス様が私たちの罪を許してくださって、日本の罪を許してくださって、もちろん国々の罪を許してくださって、そして世界宣教を通して、イエス様の十字架を通して福音を携えて一つにしてくださる、これ素晴らしい神様の恵みであります。このことを覚えて今回のミッショントリップに神様の大きな祝福、御心があることを覚えて心から感謝し、主の御名を賛美いたします。 のちょうどですね、そのことのためにミッショントリップに参加される方々がこのインドネシア宣教の助けとなるように励ましとなるように、そこで仕えておられる牧師先生、宣教師先生方の励ましとなるように、そのようにお祈りをしたいと思いますし、もう言うまでもなく励ましになります。皆さんが明日は中学、明日はユリアちゃんを含めれば小学生ですね、まあ、日本から行くメンバーで言えば中学生から高校生、大学生、若い皆さんが、もちろん大人の方々も皆さん一つになって行ってくださる、出て行ってくださる、そのことだけが、そのことだけでもお金を捧げて、時間を捧げて、犠牲を捧げて行ってくださる、そのことだけでも今回きっと宣教師の先生方、そして向こうで使えている牧師先生方、またランプンの教会が本当に皆さんを待っておられるそうです。日本から来てくれるんですか、そんな風にしてツアーを組んで来てくれるんですかということで、大きい教会ではないそうですけれども、本当にそこで必死で迫害の中で教会を立て上げながら礼拝をしている牧師先生方、そして生徒の皆さんが皆さんを待っておられます。何より主が皆さんをインドネシアで待っておられます。この恵みをどうぞたくさん受けて、そしてまたここに持って帰ってきてほしいと、そのように願い、今日は後ほどですね、祝福をお祈りしたいと思います。さて、今朝のメッセージのタイトルから、皆さんはどんな夢あるいは幻を持っておられるでしょうか。夢、幻、今朝ご一緒に読みました使徒言行録のこの2章、使徒言行録2章の17節で、ペテロはヨエル書、旧約のヨエル書を通してこのように語りました。終わりの時に私の霊、ご一緒に読みましょう。使徒言行録2章の17節、使徒言行録2章の17節、使徒言行録2章の17節、使徒言行録2章の17節、2章の17節、215ページ、使徒言行録2章の17節、2章の17節を共に読みましょう。3、はい。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。アメン。ペテロはこのヨエル書を引用し、聖霊が人々に下ったとき、聖霊が注がれたとき、神様は私たちに聖霊によって夢と幻を与えてくださるんだ。このようにヨエル書に記されているこのことが今私たちに成就したんだ、私たちに実現したんだ、このことをペテロが語りました。フィリピの信徒への手紙の2章の13節、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神である、このような御言葉があります。別の訳、口語訳では、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それがは神の良しとされるところだからである。もう一つ、新改訳聖書の訳をご紹介します。あなた方のうちに働きかけて、その、あなた方のうちに働いて、ごめんなさい。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて、志を与えてください。志というのは、心に決めて目指していること。また何になろう、何をしよう、このように決めたこと。このような思いを、神様は私たちのうちに与えてくださる。そういうように聖書は書かれているんです。ですから、神様は私たちを作ってくださいましたね。で、作ってくださって、ロボットのように私たちを操って、勝手に 動かされて神様のご計画を実現させていくんではないんです。神様は聖霊なる神様、聖霊によって私たちの内に、内側に働いてくださって、神様の思い、神様の願い、神様の夢、幻を起こしてくださる。まずそれを私たちに与えてくださって、そして私たちがそれを掴んで祈るようになる。そのことを通して神様はこの地上に神の国を実現していかれる。そのように聖書に記されているんですね。こんなコラムを見つけました。僕はいつか月へ行ってみたい。僕はいつか月へ行ってみたいと言って、月を見ていた子供がいました。父親は、お前が今の夢を忘れずに、最後まで祈り続けて進むなら、成し遂げることができるよ。このように答えました。この少年、ジェームス・アーウィンはそれから30年後、アポロ15号で月に行きました。1971年の出来事です。夢を抱いた少年が、その少年に対してお父さんが、その夢を忘れずに、最後まで祈り続けるなら、きっとそれは成し遂げることができる。まあ、そのようにして祈られながら30年後その夢は実現していきました。ここにおられる吉田清香姉妹の夢は、子ども食堂に集まってくる子どもたち、お父さんお母さんたちを見ながら、これがやがて玉川教会の日曜日の教会学校の光景になる、こういう夢を、またビジョンを神様からもらいました。またある姉妹は、夫とそして息子と3人で特別賛美を捧げる、礼拝で特別賛美を捧げる、そのような夢を神様から受け取りました。ある姉妹は120歳まで主のために元気に生きて天国へ行く、まあ、誰だか分かると思いますけれども、そのような夢を神様から受け取りました。どうして私がこのように言うかというと、皆さんにその夢を思い起こしてほしいからです。神様がくださった思いを、神様が与えてくださった夢を、幻を思い起こしてほしいからです。繰り返し思い起こし、祈り続けてほしいからです。皆さんに、私は皆さんの夢は知りません。どのような夢を個人的に神様が皆さんに与え、植え付けておられるか、私は全てを知ることができません。私は30歳の時、もしこのまま死んでしまったら、自分はイエス様のために何もせずに天国へ行くことになってしまう。私のために命を捨てられたイエス様のために、私はまだ何もしていない。主よ、この地上であなたが与えてくださる仕事ならどんな仕事でも構いません。ただ一つ、この地上での人生を得て天国へ行くとき、あなたに、主に、愛する娘よ、よくやった、そのように言われたい。このことを私の生涯において、人生において実現してください。このような夢を神様からもらいました。そのように言っていただける人生を、あなたのために情熱を持って生きていきたいです。そのような思いをイエス様からいただきました。そのためにはどんな仕事でも構いません。ただ牧師と宣教師以外で、後半の部分はちょっと肉の思いが入りました。余計な祈りでしたけれども、しかし今祈りました神様からいただいたその夢、先ほどフィリピ書の御言葉を読みました。神様はまず思いを与えてくださる、その思いを与えてくださって、それを祈るように導いてくださる、そして実現してくださる。今の私の切なる夢は、教会のリバイバルと世界宣教です。玉川教会にかつて誰も見たことのなかった リバイバルが起こされることです。そして世界宣教、大宣教命令が成就していくことです。これは神様が私に与えてくださった夢であり、玉川教会に与えられた神様の幻であります。100名の礼拝、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、そして10組の宣教師派遣。先ほど宇宙飛行士のジェームス・アーウィンのお父さんの言葉を読みましたけれども、その夢を忘れずに最後まで祈り続けて進むなら成し遂げることができる、信じます。夢を諦めず、与えられた幻を手放すことなく、それをしっかりと持って掴んで祈り続けるなら必ず時が来て主の御旨が成就していくと信じます。今私たちの肉の目に見えているものが、たとえその夢や私たちが受け取った幻を否定するような失望させるような現実であっても、皆さん諦めず祈り続けてください。諦めずその約束を手放さず、夢と幻を持って祈り続けていきましょう。必ず時が来て主の御心は成就していきます。主が語られたことは何一つ虚しく地に落ちることはありません。ハバクク書で主はこのように語られます。たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れられることはない。皆さん、たとえ遅くなってもというのが遅くなるんです。私たちの思いよりは遅くなるんでしょう。遅くなる、でも待っていなさい。そうすれば必ずそれは成就していく。ヘブライ書の御言葉10章の36節、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。信仰を持って耐えず、根気強く聖霊の助けに預かり祈り続けるならば、主は必ず御旨を成就していかれると信じます。そして今朝聖書をいくつか開き、神様の切なる願い、夢、幻は具体的に聖書においてどのように記されているかを共に読みたいと思います。第一手元2章の4節、385ページ第一手元2章の4節385ページ、第一手元への手紙2章の4節385ページ、主が望んでおられることは何か、385ページ、第一手元の手紙2章4節を読みましょう。第一手元2章の4節です。385ページ、第一手元2章の4節3、はい、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。アーメン。皆さん知っておられましたか。神様はすべての人が救われること、すべての人が救われること、そして真理であるイエス・キリストを知ること、これを願っておられます。すべての人が救われて真理なるイエス・キリストと出会うこと、神様はこれを願っておられます。いや、自分には関係ない、自分にはキリスト教は関係ない、聖書のこの語られていることは関係ない、イエス・キリストの救いは自分には関係ない、そのように言う人がいるとしたら、答えはいいえです。なぜならば、今御言葉を読みましたように、すべての人、あなたもあなたの家族も私たちが覚えているもの、すべての人が救いに預かること、皆さんすべての人です。例外はありません。これに漏れている人はいません。神様はすべての人が救われること、私は関係ない、この人もいません。神様はすべての人が救われて、そしてイエス・キリストなる真理を知ること、このことを願っておられます。 そしてすでに救いに預かっているクリスチャン、すでに救いに預かった皆さん、私が救われたら神様の願いが成就したのではありません。私がイエス・キリストと出会って私が礼拝したら、それで神様の思いは実現し終わったのではありません。すべての人がイエス・キリストを知って真理に預かって救いに預かることができるように神様は願っておられます。あなたが救われたから、あなたが家族の中でクリスチャンになったらそれでいいと神様は思っておられません。すべての人が、いいですか、御言葉は何一つ取り除いて読んではいけません。すべての人です。皆さん、アーメンですか。すべての人です。皆さんがどう思うと、神様の御心は、神様の願いは、すべての人が救われることです。すべての人が真理を知ることです。私が救われて神様は、ああよかったよかった、終わり終わり、そうではありません。あなたが救われて、あなたの周りにいる人たちがイエス様に導かれることを主は願っておられます。そして今日イエス様復活された主は私たちにご命令されました。マルコによる福音書16章の15節、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マルコによる福音書16章15節をご一緒に読みましょう。98ページ、イエス様のご命令はこのように記されています。98ページ、マルコによる福音書16章の15節、98ページ、マルコによる福音書16章の15節、マルコによる福音書16章の15節、98ページ。御言葉をご一緒に読みましょう。マルコによる福音書16章の15節、98ページ。3、はい。全イエスはでした。世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。アーメン。そうです。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。もう一箇所開きましょう。マタイによる福音書、このミッショントリップのテーマの聖句です。28章の19節、28章の19節、60ページ、マタイによる福音書28章の19節、19節20節をともに読みましょう。マタイによる福音書28章の19節20節をともに読みます。3、はい。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アーメン。イエス様の大宣教命令、それは、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。大宣教命令、すべての人が救われて真理を知ることができるように、すべての作られた民が福音を聞くことができるように、すべての作られた民が、国々がイエス・キリストを知ることができるように、これが主なる神様の切実なる願いであります。夢、幻であります。神様はやがてご自分が作られた全ての人たちが、国々がご自分を知って、道であり真理であり命であるイエス・キリストを信じて、全世界が主の御名を崇めること、このことを見ておられます。この夢と幻を主なる神様は見ておられます。そして教会を通して、私たちを通して、このご自身の夢と幻を実現しようとしておられます。今日はもう紹介しませんけれども、御塗り教会のハヨンジョ先生、この先生のこのメッセージの中で、教会は幻がないといけません。それは箴言の御言葉に、幻のない民は滅びる。この御言葉の通り、 教会は聖霊によって与えられた幻を持っていなければならない。教会の牧会者は変わります。牧師は変わっていきます。永遠に私がここで立っているわけではありません。しかし教会の牧者が変わっても教会のビジョンは変わってはいけません。教会のビジョンは大宣教命令です。神様の夢幻は教会がしっかりと握ってそのために祈らなければなりません。このことはハヨンジュ先生がどんな教会が祝福を受けるか、ビジョンを持った教会です。ビジョンを持った教会、幻を持っている教会。玉川教会は20年前野口雄馬先生が来てくださり、そしてそれを通して玉川教会のリバイバル、ごめんなさい、ビジョンが、夢が教会のリバイバルです、そして世界宣教です。このことを語ってくださいました。そして私たちの玉川教会にこの夢と幻を神様が植え付けてくださいました。今日まで20年間の中にあってたくさんの戦いがありました。たくさんの試練がありました。困難がありました。でも神様が与えてくださったこの夢とそして幻、これが私たちを今日まで運んできてくれました。私たちは貧しく、私たちは弱く、私たちは土の器であり、失敗があり、罪があり、多くの問題を抱えています。でも神様が夢と幻を持った教会を祝福してくださるんです。大宣教命令とそして教会のリバイバル、すべての人が救われて真理を知ること、すべての作られたものが福音を聞くこと、この大宣教命令に従う教会、この幻と夢を掴んで祈る教会を神様は祝福してくださいます。そして祝福し続けてくださいます。そのような中で20年が経って、今玉川教会が企画して、いや主が企画してくださって、このようなミッショントリップを若い方々が中心に行うことができるというのは、これは計り知れない神様の恵みであります。神様のビジョンが、今日まで掴んで祈ってきたこの夢がいかに本物であるかということです。神様はそのような私たち弱さを通して、弱い私たちを用いて、神様がこのように玉川教会を祝し、世界宣教の教会として、そして明後日から行われるこのミッショントリップにおいて、さらなる主の夢と幻が大きく広げられていくことを信じます。その受け取り手と皆様お一人お一人がなられたことを心から感謝し、祝福をお祈りいたします。どうぞこの夢を、神様から与えられたこの幻、主が願っておられる幻を抱こうではありませんか。主が与えてくださる幻を、自分の夢ではなく神様が私たちの心に植え付けてくださる幻と夢を掴んで祈り続けるならば、主が必ずそれを大きくしてくださり、神の国のために実現させてくださることを信じます。皆さんは世界宣教とリバイバル、この夢と幻を受け取った皆様であられます。受け取った以上は、主が来られる日までこれをしっかりと握って走り続けていきたいと願います。聖霊の助け、励ましに預かって、私たち一人一人を通して神様がいよいよこの幻を大きくしてください。皆さん現実を見ないでください。自分自身の現実、貧しさを見ないでください。イエス様を見上げて、イエス様が今日聖書を開きました。また聖書を読んでみると、神様は実に全てをすでに成し遂げてくださいました。神様は私たちを作ってくださり、私たち人間に神の命を、霊を与えてくださり、私たち罪人をアダム以来の罪において、私たちが神様から離れた私たちをイエス・キリストを使わせてくださって、イエス・キリストの十字架と復活を通して私たちに救いの道を開いてください。そして使徒言行録において、終わりの時私たちに聖霊を与えてくださる、聖霊によって私たちに力を与えてください。そして私たちを地の果てに至るまでイエス・キリストの証人としてください。これ全部してくださったのは主なる神様です。私たちがしたことは何一つありません。全部主が創造の初めから全てを準備してください。全てを今私たちにお与えくださいました。私たちは これを信仰を持って受け取るだけであります。信仰を持って主よ、その夢を、その幻を私に植え付けてください。どうぞこれが神の国の実現のために私が用いられていきますようにと祈りましょう。私が、私の家族が、私の子供たちが、孫たちが、玉が、教会が、この夢と幻のためにどうぞ主よ、あなたに用いられる教会となりますように、ますます聖霊によって強められて祈り続ける教会となりますように、この祝福を今日私たち一人一人に、またさらに聖霊を通して私たちに主が注いでくださることを心から信じます。私たち幻をいただき、世界宣教、そしてこのリバイバル、神様の大宣教命令に応える私たちとともに、主は何とお語りになったでしょうか。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。大宣教命令する皆さんとともに、また皆さんの愛する者とともに、主は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この約束を携えて行って、主が天と地の一切の権能を授かっているこの主により頼んで、今日2章の使徒言行の国章21節に記されております、主の名を呼び求める者は皆救われます。主の名を呼び求める者は皆救われます。この歩みの中にあって、いよいよ主の名を呼び祈り求める私たち一人一人と変えられていきますように。そしてどうぞ主を重ねています。このミッショントリップを通して素晴らしい主の御群れが大きく実現していきますように、玉川教会を通してどうぞ世界を祝福してください。玉川教会を通して世界宣教、大宣教命令を成就してください。そのためにさらに私たちを用いてくださいますように、ご一緒にお祈りをし、また共に賛美を捧げ、ミッショントリップの祝福を祈っていきたいと思います。ご愛なる天のお父様、世界宣教とリバイバルの使命の中で私たちにこの朝礼拝を与えてください。聖霊によって語られるあなたの御言葉をもって、私たちに再びあなたからの夢とまだ幻を植え付けてくださったことを心から感謝いたします。私たちは現実の中、あまりにも多くの困難の中で、あなたがどのような夢を持ち、どのような幻を持ち、どのような偉大な計画を私たち一人一人に、また教会教会に持っておられるかを忘れてしまうものであります。主を憐れんでください。主を助けてください。今日あなたの御言葉が与えられました。どうぞ主を、この御言葉を掴んで、あなたからいただいた夢と幻をしっかりと持って、主が来られる日まで祈り続けていくことができますように、あなたの夢幻が、御旨が成就していくまで諦めることなく祈り続けていくことができますように、どうぞ新しい週間も御言葉によって私たちを強め、また祈りによって私たちを聖霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。いよいよ玉川教会を通してあなたの世界宣教の技が、またリバイバルが成就していくことを信じます。愛する者たちの魂の救いが、また世界宣教において宣教師先生方の働きが、いよいよさらに大きく前進していくことを信じます。どうぞ小さな私たちをあなたのご計画のために、神の国のために、いよいよお持ちくださいますように、私たちをどうぞ御霊によって一つとしてくださいますようにお願いいたします。今日のこの朝の礼拝を心から感謝し、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。その日全世界